池山哲也の
残り
1ヶ月、熊谷
1ヶ月でございますよ。
残り1ヶ月でございます。
あっという間ですね、まあ、実質2ヶ月ですけどね。
皆さんこんにちは。力山哲也のクククク熊谷2019年12月号でございま す、ね、皆さんこんにちは。
クリスマスはねどうやって過ごすんでしょうかね。
どうやって過ごすんでしょうね。知ったこっちゃねえっていうね。
ちょっとね10年前とちょっと違いますね。気持ちがね。
知ったこっちゃねえっていう。
初めのねやりたての時はね、
ラジオやりたての頃ね。
あのね銀のエンゼル聞きながらね。
はい、私力山哲也です。よろしくお願いします。
アシスタント真田荻野です。
真田荻野さんよろしくお願いいたします、
お願いします。
もうねスタジオに着いてねもう5分もしないうちにねもうね録音ボタンを押し始めちゃうっていうね。
そうそう、レックが出すからね。
レックがもうね押しちゃうっていうね、もう真田荻野の上着も脱げないっていうね。
そうですね、ちょっと寒いですね。
始まっちゃいますけれども、始まっちゃいますけれども、今日えらい格好してきてます ね。コートの下裸ですからね。
裸じゃないですかね。
それはもうそれは寒いですよね。
そうですよ、寒いです。
それは寒いよね。
もう11月といえどね。
そうですね、もうね。皆さん風邪ひかないように ね、
本当ね、風邪ひかないように。こういう格好すると
ね風邪はひきますからね。
今日もですね部屋でねいた時はねあんまりね寒くなかったんですけどね、外で出た瞬間ってめっちゃ寒いっていうね。
いやもう今ね本当ね、あの家の中はねすごくちょうどいいぐらいじゃないですか。
ちょうどいいですね。
過ごしやすい感じなんですけど、外出るとね急にねブルってきますよね。
そうですね、ブルってきますね。
そうなんですよ。だから、うん、家の中でね来て、うん、ちょっと暑いかなぐらいで出ないと
ちょうどいいんですね。
ちょうどいいんですよ今ね。この季節はちょっと ね、この季節はちょっと気をつけないといけないですね。
気をつけた方がいいですよ。11月はね、
11月はね、12月ですけど、12月ですけどね。まあクリスマスっていう ね話が出ましたけどね。
銀のエンゼルがね、
銀のエンゼルが今日も流れちゃう、
流れるのかな、
流れちゃうのかなっていうね。もうね何年流すんだっていうね。
もう10年近く流しちゃうからね。さすがにね
懲りないっていう、懲りない
ド定番ってやつですね。
懲りない男ですから私、ほ
ん
とにこれ
ね、さんさんとね降り注ぐんでしょうかね。
これをね
シャンシャンシャンとね、
これをねほんとね熊谷バイラジオねやめるね時までずっと流し続けてやろうっていう、ね、
やめられるんですかね。ある意味ねこのラジオはね中毒ですからね。
いやいや、あのねここだけの話っていうかね、うん、まあこの熊谷バイラジオね創設したね、うん、作ったね、うん、宇野さんがね今今っていうか、うん、先々月ぐらいかな、うん、まではねまあその元々代表だったわけじゃないですか。だけど今退いてたじゃないですか。11月にですね代表にね戻りました。
そうですね、
戻りましたね。宇野さん
社長
カムバック、忙しいね。
忙しいですね。
FM 熊谷とね、谷とねやばいラジオでね、掛け持ちでね、
社長ね、
もうね、はい、何様とね、
そうですね、
もうね、何足はラジオ履くんだって
ね。すごいですね、権力振りかざしてます。
権力振りかざしてんのかどうか分かりませんけど、いやーすごいな、本当にカムバックしてね。宇野さんからもねメールいただきましたね。
どっちからね。いやー素晴らしい。じゃあラジオ通してね、おめでとうございます。
おめでとうございますっていうね、
さすが
お帰りなさいっていうね。
自力がすごい社長。
ねえしばらく会ってないんでね。
そうですね。
去年から会ってますよ。あ去年会ったから、ね、あ去年のクリスマスぐらいにから会ってないんですよね。
宇野さんねいつから会ってないんで
しょうね。今年の1月に会ったのかな。
そうですね、5、6年前ぐらいから会ってない気がするですね。会いたいですね宇野さんね。
いや来ちゃいましたね。
来ましたね、やっぱり来ましたね。力山哲也で
降臨っていう
銀の
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 アウト
メリーメリークリスマス君を迎えに行くよ銀色の天使が舞い降りたら約束の口づけ交わすよメリークリスマスきらめく街並みに雪
池山哲也のクックック熊谷。
さあ中盤トークに入りましたよ。
懐かしいですね、
中盤トークに。
今ね、うん、銀の演奏聞いてて雪のね季節をね思い浮かべましたね。そしたら言葉が出なくなりましたね特に思い出はないんですけど、
ね、消え込んじゃいましたね思い出ねえのか
って、ね、1愛の話、
愛の話、
2予期せぬ出来事、3オフの時の自分の話、
自分好きっていう、
ね、4はありがたいんですけど
点点点、
5難しすぎる野郎の話、
おい、
6目立ちすぎる野郎の話、
三田荻野ですね。
そうですね、今日もね
目立ちすぎる格好でね、
髪の毛言ってますからね
久保田利伸みたいにねラララララソングのね時のね
ラララララララララ
違う歌だった
ね。そうですね、ちょっと演歌風に似てるらしいけどね。
それでは力山哲也と三田荻野の先行後を決めたいと思います、はい、最初はグージャッキージャッキ
ー負けましたね、
はい、力山哲也の勝利ということで
勝利ですね、第一投目、ね、
1投目いきたいと思います。テレテテテテテ6、目立ちすぎる野郎の話、
目立ってますかね、
目立ちすぎる野郎、うん、まあね、これはね、まあしょうがないですよね、私とね、三田荻野はね、
そうなんですよ、
目立っちゃいますからね。
意外にねこの目立ちすぎるっていうのはね、うん、人に反感を食らいますからねやはりね嫉妬する人の方が多いですから、ね、
まあまあまあまあこれ以上話すとねもっとね反感がね
そうですね
炎上しちゃいますから熊谷バイラジオ炎上しちゃいますので、ね、気をつけましょう。
炎上させましょう。
この間ね、うん、まあ、バイクでね、
うん、バイクでね
こういつも通ってる道をね走ってた時の話なんですけど、まあ、結構高速のね関越のね高速の脇を通ったりとかするの好きで、
うんうん、ありますよね。
そう、うん、で速道をねこう走ってた時に
意外に安全ですから、
ちょうどね、うん、その速道の植木っていうか木を、うん、こうなんか切ったりとかしてる、
うん、植栽ね
植栽する、うん、まあこうよく車があるじゃないですか、う
ん、あります。
あのちょっとこうランプがファーってやってて、うん、こう作業中ですみたいな、
そう
わーって
あります
ね。でまだ作業はしてなかったんですけど、うん、これランプはすごい点滅したんですよ、わーって、うんうん、で、まあ、作業する前だったからなんでしょうね、
うん、
その、作業員の方がですね、うん、そのランプの、ね、ちょうど真下でね、うん、タッションをしてるってタッションするランプの人でタッションしたら目立っちゃうからっていうね
目立ちますね。
車の影とはいえランプの人ですからちょっとねタッションしたら目立っちゃうんですからね。すごい見てましたね皆さんね
むしろ見せるのが趣味なんかもしれないですよ合法的にね
いやいや目立ちすぎるやろと思いましたね、うん、いやランプを消してやればまだねまだねちょっと目立たないのにねちょっとね作業するからランプ先につけちゃったでしょ、ね、
いやむしろ多分ね自分の股間を見せるために、ね、
いやいや
股間を 見るために、ね、多分光らせてるんじゃないですかね。だから暗くしちゃうと見えないん
で、ね、まあね小さいですからねそういうことじゃないでしょ。
そういうことじゃ
ないですよまあ本当は単勝もいけませんけどね。
そうそう、
行動でね
ちょっとね広げますけどね、うん、そういう作業してる人って一回あれじゃないですか、交通の指示をする人たちいるじゃないですか、うん、
いるいる。
あの人たちって実際なんかそういう大きな道路になると、うん、トイレにも行けないらしくて、
そうだよね、
こうするとなんかおむつ履いてやってるっていう都市伝説を聞いたんですけど、
あじゃあもうその人はおむつ履き忘れたんでしょうね。
そう
コンビニ行けやっていう
でも行ってる時間もないしね。
行ってる時間もないしね、コンビニでちょっとおむつを買うっていうのもちょっとなんか恥ずかしいですよね
確かに
薬局とかだったらまだなんかねなんかまあちょっとこう介護なのかなみたいなね
まだね
まだね、
分かりますけどね。
いやでもまあね、うん、そういうまあ都市伝説がね、うん、あるんですね。
あるんでね、
あるんでね、
まあ、誰か教えてくれる
ようということで、三田沖の第一投目、ペレステッペペペイゴー。難しすぎる野郎の話です。
来ましたね、6つあるうちのね、うん、2つ埋まってないうちの1つです、ね、難しすぎる野郎の話ですねあじゃあねここに今ねふとね、うん、
降ってきました。
降ってきたんでね、うん、まあこの話するかな、うん、今ですね、うん、今試験の勉強してるんですけれどもね、この理論っていうね勉強があるんですね、うんうん、まあ丸々暗記、本を丸々暗記をするんですね、うん、まあ、100ページ200ページぐらいあるのを全部暗記するんですけれども、うん、すごいですね、これ全部暗記するのはね難しすぎるやろって話ですね
いやなかなかですね、
なかなかですね、ただただ覚えるんじゃダメなんで、うん、やっぱね一個一個ねこう咀嚼していくんですね。
ちゃんと理解をしないと意味ないですかね。
結局ねずっと聞いててもですね、あまあその理論のね、うん、その文章を、うん、まあ、耳で聞いたり書いたり、うん、まあ、口で喋ったりとかするんですけど、うん、やっぱり最終的には理解なのかなっていう、うん、
まあ、それをだからね誰かに教えるっていうことをしたりです
よ。そうだ今あれですね、セルフティーチングしてます、ね、自分で自分を教える。
それでそれをだから YouTube でやればいいんじゃないですか、あの林先生みたいに今でしょって言って
まあ、ね、
いつやるのっつって
今でしょ、
ね、今でしょっつって
パクリじゃねえか
三田荻の YouTuber になるっていう ね、 そのね、
そうですね、
理論で。
でもね顔はね出したくないんですね。
そうですね、そうマスクをしてね。
そうあとはねその本がね著作に引っかかっちゃうんでねどうするかって
話ですね。そうですね、だから携帯に全部入れてね、こうやって携帯を見ながらやるっていうね、こう、
まあそれもありですね、
画像を取り入れてねiPad かなんかに入れてね、それでね、やるっていう、ね、
まあそれもありですね。
そうすると覚えるんじゃないですかね。
じゃあちょっと YouTube で一人アップしてみましょうか全然ね
誰も見ねえ
見ねえ中ね、コメントもさせねえっていうね、
何のためにやったのかっていうね まあ、いやでも本当ね、今後これからの世界というかね、やっぱりね YouTube 本当にバカになんないですよね。
バカになんない
し、もうそろそろなんか小学生が、小学生の必修科目で、パソコンの要はその、プログラミングが、
あ、プログラミングね、
ないんですか、
プロのラギミングですね、
プロのミングですね、プログラミングが必修科目になるらしくて、まあそういうことを考えると、まあ今後そういう方たちが、まあ、大人になってそういうやっぱりシステムっていうかを扱う人たちがたくさん増えて、まあそういう、まあ、企業も増えるわけじゃないですか、だからそうなってくるとやっぱもうますますそういうなんていうんですかね、もうインターネットっていうかその
本、
ね、そのパソコン内の話が多くなってくるわけですよね。だからそういうのもねこれからね視野にねどんどん入れていった方がね、
あ今思いつきましたけど、結局あれじゃないですかね、その YouTube で、クククク熊谷のラジオを流すっていうのもね音源だけ
音源だけね、まあこれはまあヤバいラジオの許可を得ないといけないといけないといけない、
それか YouTube ラジオするかね、
それ か,、まあ、それかだから、番外編で、
そう
この番組はまあ30分番組じゃないですか、
そう
なんか5分番組で、5分の間で
5分
で一つの要は話題を喋ると、
そうっすね、
その要は何ていうんですか、このサイコロトークで出なかった目を一つ選んで番外編としてお送りするっていうのもね、
それありですよね、
ありですよね、5分間ぐらいだったらね、
ね、それね、クククク熊谷じゃないっていう体でね、
体でやるんですか、クククク熊谷の番外編っていう感じで、
あそういうことですね、
番外編的な、ね、
許可得なくちゃいけないって思ったんだね、
いやいや許可は得なくて大丈夫じゃないですか、その
あそこそこそこはね、
そこはだから熊谷、ラジオには流さないやつだから、
そうですね、
個人的にやるっていうね、
それいいですね、
クククク、なんか違うクククク熊谷っていう一つちょっとクが多いとかね、
そうですね
ククク ククククク熊谷っていうこれねよくね番組のね間違いすごいよく聞く人でさえね、あの番組面白いですよねクククク熊谷っていやいやいやいやクククク熊谷だからみたいなよく聞いてる人さえも間違えやすいこのねネーミング
意外にねその YouTube に流すっていうのはいいんじゃないですかね、
結構ねちょっとやってみてもね、
別に顔なんか出さなくたっていいわけですから、
そうです、そうです、だからまあもうそうですよ、まあ全然アクセスなかったらなかったでやめればいい話ですし、
別にやめなくてもいいと思うんです
けど、ね、まあやめなくてもいい、
まあ、自分たちが聞くだけなんで再生回数自分たちで増やすって、ね、
いやいや最終的には広告を貼らないといけないですよ広告を貼って広告収入も得るっていう
そうですね、それいいかもしれないですね、
それちょっとね来年からね、ちょっとね新しいチャレンジ、
チャレンジですね、
やっぱそういうちょっとね
もうね
ちょっともうね新しいことを始めないと私たちもね、
うちらね飽きちゃうんでね、
本当ね昨日もね、話どんどん広がっちゃいますけど、あれですよ、こう、まあ、今までの、ね、データがあるわけじゃないですか、僕のパソコンの中にね、
ある
クック熊谷のね、もう2012年ぐらいですか始めたのはね、まあ、正確に11年なのかな、11年、
うん、12月ですよね、
そうですねですね、始めたわけですけれども始めたわけですけども始めたわけですけれどもまあこう聞くじゃないですか、まあまあこうちょっとね今のね自分とね比べてみようと思ってね比べてみてたんですけどね、そんなにね成長もしてないんですよ
いやいやしてますね、
成長はしてないのかなみたいな、
途中からね上がって2っていうね
あれ あんま変わってねえなみたいなね
まあね言われてみるとそうかもしれないですね、
そんな変わってないんですよね、まあ三道義の味はやっぱねこれでだいぶ ね,
だいぶね腕上げましたよ、
腕上げた
初めのうちはねうんうんはいはいって言ってましたからね
全然俺変わってねえのね、ほんとね成長してねえなっつって、ね、
じゃあね三道義のね食っちゃうかもしれないですね、人間はですよねくっとね
まあね微妙にちょっとずつねこれパワーアップしてるかもしれないですけどね、
そうですね
微妙すぎてわからないっていうね、
微増っていうね、
だからまあねそういうのもあるのでね、なんか ね, ねちょっとねちょっと変わったことをね、
そうですね
考えてね、
まあ YouTube で流すんだったらね、もし GoPro とかでねここで撮ってね、
そうですよ、
そういうのもありかもしれないですね、
そうですよ、
顔を見せないですけどね、
そう顔を見せないでやるっていうね、
まあ、それもありですね、
そうですそうです、まあまあまあそんな感じでね、じゃあ力山ですよ、第2投目テレテテテレ1、安易な話、
安易な話、
安易な話、まあよくある話でこうなんていうんですかね、 飲食の、うん、こう飲食業っていうかその食べ物屋さんの、うん、まあお店の名前ですね。あよくこうバーンってあるじゃないですか、うん、まあなんかこうインド料理屋さんだったらなんか、うん、エベレストとか
タージマハルとか、
そうそうそう、なんかありきたりの名前をつけるじゃないですか、うん、でこうまあねその中の一つなんですけど、うん、まあ、僕がサイパンにこうまあ一時期ちょっとこうね定期的に行ってた時期に、
うん、そうですね、
まあ、よくお世話になってたお店がありまして、うん、まあ、よくこう1週間単位ぐらいで行ってたんで、やっぱこういろんなご飯を食べる中でやっぱこう日本食食べたくなるじゃないですか、
うん、そうですね、
で日本食食べたいなと思って、うん、ちょうど目のあのいつも泊まってるホテルの目の前に、うん、まあその日本食のレストランがあるんですよ、うん、でしかもまあこうサイパンっていう町っていうかその島はもともと日本領土だから、うん、だったんで、うん、あのその戦争があった前、うん、あった前が日本領土だったんで、うんうん、日本人のことをすごくこう手厚くこうなんですか、こう
そうですね、
サービスしてくれるというか、
親日家なんですね、
すごい親日家で、しかもまあだから日本大好きな人たちが多いんですよ、うん、だからいいですね、まあそこのね日本食のまあレストランも、うん、日本人じゃないんですけど、うん、まあ、日本人の人からこうアドバイスを得てやってるお店なっぽくて、
そうですね、うん、
でつけてる名前がですね、うん、金八食堂金八食堂なんですよまあなんか安易というか、
うん、そうですね、
日本人だったら絶対わかるだろうっていう金八っていうねなぜに金八なのかわからないですけど金八食堂っていうね
まあ分かりやすいですね、うん、
厨房にね武田鉄矢いるのかなってちょっと思っちゃうぐらいですね、ちょっとね、
そうですね、武田鉄矢
さん武田鉄矢がねいるのかなって、腐ったミカが出てくるのかなみたいなね
もしかしてね、モルちゃんも出てくるかもしれないですね、
出てくるわけですよ、ほんと、うん、そう、安易だなっていうまあ日本人がね、うん、来てもらいたいなっていうのね、うん、お店のコンセプトなんでしょうね、うん、分かりやすいっていう名前をつけたんで、ね、金八食堂っていうね、うん、
金八分かりやすい
分かりやすいっていう
素晴らしい
ということで、第2投目テレッテッテッテレー5出ましたね、
テレッテッテレー
6、目立ちすぎる野郎の話。
これでですね、うん、まあまあ三田家のねサラリーマンやってますんで、
ほう、
まあお給料いただいてるんですけれども、うん、その中でね、うん、手当てっていうのがありまして、まあ、自分の仕事の範囲内で、うん、まあ仕事を取ってきたら、うん、まあ、その分還元しますよみたいなのがあるんですけれども、うん、まあ、例えば5万円だったら半分2万5千円バックしますよみたいな、
うんうんうん、
10万円だったら5万円バックしますみたいなあるんですけれども、まあ三田荻のですねその手当てをね、うん、がっぽり取ろうと思いましてね、うん、いろんな得意先さんからですねあの書類出すんで金くださいっていう、ね、いう話をしましてね、それをしないとね、うん、うちはね罰金制度というねブラック企業なんですけれどもね私はねすごいそれをガツガツやってるんですね、片や全然やんない人たちがいるわけですよ、その人たちはマイナスするわけですね、私はその手当の半分もらってその人たちはマイナス5000円されてるんですねそうするとですね、従業員ないからのね不満が積もりましてね、まあ手当は荻野のためにあるんじゃねえかってねいうことをねこの頃ね言われましてね目立ちすぎるのは良くないなっていう話ですね。
いやいや、もうそのねお金をね持ってねがっぽり稼いでねがあのねとんずらしようと思ってますからね、も
うそうですよ、あと3年ですから
独り立ちしようとしてますからね、
そうですよねやっぱりね目立つっていうのはね良くないですよ ね、
あまあね、
この日本ね、うん、むしろねやってない人がね目立って叩かれるべきであるのに、
うん、まあ本当はね
そう
なんですよね、
できる人に標準を合わせるから、
そうなんです、
できる人って言い方おかしいですけど、うん、やってる人に標準を合わせるんで、うん、そうするとやってない人がすごいダメになってくるんですよね、
そうですね、
その図から、うん、でも結局三田荻ね休みの日までその仕事やってるんで結局休みの日やってるし、うん、マイナスなんですけどそれを言ってもね、うん、会の人たちはね言わないってね、
いやまあこれはしょうがないですよね、出る杭はね打たれますから、
そう、日本通国はねどうなんですかね、
そうなんですよ、やっぱりねあかんですよそれじゃあね、そうそうそう、
普通はね住みづらいね、
うん、でもまあそこら辺はねやっぱりね、うん、うのっちがね、うん、 打破してくれると思いますよ。
本当ですか。
もともとやっぱこう熊谷でやっぱこうねちょっと異端児ですから、うん、かなり叩かれましたからね。
そうですね、
一時期ね、うん、叩かれたっていう言い方あれですけども、うん、やっぱりいろんなことやりたいっつって、うん、やっぱりね。でもこれだけ今賛同者が増えてね、うん、FM 熊谷もできてね、
すごい
すごいですよ。もうね、そうですね、もうね、もう僕はもうずっとねついていきますよ払いのけられようが何されようがねずっとついていきますから、ね、
むしろ熊谷であれじゃないですかね老舗みたいなもんですから
まあでもね、もうね、もうほぼもう何ですか、いろんな新しい番組増えてますけどね。
そうですね、
もう古い番組だいたいだいぶなくなっちゃいましたからね。そう、ちょっと寂しいですけど、
一人脱退したりとか
ね。え、そうなんです、寂しいですけど、
ね、ありますけど ね、 もうね、8年もね、
もう僕たちはもう老舗旅館みたいなね、もうね感じでね、もうほんとねいつでもウェルカムですからね。
そうです ね、
ねゲストはいじったりも来ないですけどで大もうだからもうメールでね、なんかこう、うん、こうなんかちょっと呼んでくださいとか ね、
そうですね、
言ってくれればね、もうね、うん、あの収録場所も熊谷ですからね、
全然ないですね、
もう全然もうね、うん、来てもらって構いませんのでね、うん、
ウェルカムなんですけどね、
本当ウェルカムですから、本当ガラス越しで見せますからね、そうですね聞こえねえじゃねえかと聞こえねえじゃねえか
結局入れねえんじゃねえか
いやいやいやいやいや、こうやって撮ってんだぞっていうね。
そうそうそう
そう、なんですよ。まあね、何の話だったのか、あ、目立ちすぎるやろ
話。
目立ち
すぎるって話ですね。
そうですね。それでは力山哲也の第三投目。テレテレテレテレ四。ありがたいんですけど、点点点。
ありがたいんですけどね。ありがた迷惑って話ですね。
ありがた迷惑、迷惑まで言ってないんですけど、まあ私最近ね、またね、ストリートライブをね、こうまあちょっと練習というか声出しのねトレーニングも兼ねてやってるんですけど、
稼ぐためね。
そうですね。もうがっぽり稼いでやろうっつって
ね。いいことですよ。
いやいや、まあこう歌ってるじゃないですか。でストリートライブやってるとまあこうね。まあ、CD 買ってくれたりとか聞いてくれたりとかねする方とかもいらっしゃるんですけども、この間まあ直近でこの間やった時にまあこうまあなんか投げ銭をねこう入れてってくれる方とかもいらっしゃるんですよね。1000円とかまあこう小銭バーとかね、本当ありがたいなと思いながらでね、この間
この番組をお聞きの皆様からのご意見、
もう30分じゃ足らないんじゃないですかね。
力山哲也と
これをだからね、クククク熊谷
を心よりお待ちしております。
ククククククククククククククククククククククククククククククク
クククククククククククククククククククク
クククククククククククククククククククククク
クククククククククククククククククククククククククク
クククククククククククククククククククククククククククククククククク
いやいや、まあまあそうですけどね、リアルタイムで見れる
じゃないですか。まあまあまあね、
熊谷、
クククククマガヤって
。そうですねあーそれいいですね、うん、ネタ仕込み完了っすね。もうね、
まあだから来年1月からですね。
そうですね、
ちょっとね やっていきましょうよ。ちょっと
そうそう、自分もね聞いててね、うん、笑いたいですしね、笑う回数増やしたいですね
もう1ヶ月ね、もうこの日しかね笑ってないですから、サンダウヒロはね、
表情筋がね筋肉痛になるっていうねどんだけ笑ってねえんだっつって。
いやいや、笑うことはやっぱね、うん、いいことですから、うん、一番の薬ですから、本当にやっぱり体にいいですからね、体にも心にも
心にも
ということで、ありがたいんですけどはちょっとね、来月話すのか話さないのか。
そうですね、 YouTube に行くのか行かないのか、
それはちょっとね、
う
ん、考えましょう。
そうです
ね、ということで、力山哲也のライブスケジュールです。12月、土曜日、12時から前橋弁天シェアハウス1階でライブです、うん、これはアコースティックミュージシャン5組ぐらい出るのかな。
いいですね。
はい、やります。そしてその日の夕方、うん、だから12月の14日土曜日の夕方、17時30分から上川町のイルミネーション点灯式でまた、ライブをします。
素晴らしい、
歌わせていただきます。もう毎年お世話になっております。本当ね、イルミネーションもとてもとてもとても綺麗なので、
うん、ありがとうございます。
ぜひね遊びに来ていただけたら、
ぜひ、ね、
嬉しいなと思います。とりあえず今月じゃない、今月ですね、12月2019年ライブはこれで以上ということで、
ああ終わりなんですね、
舞台納めってことだよね。
そうですね、
以上ということで、
年末はなんかあれなんですかね、 みんなと忘年会とかするんでしょうね。
しないですね。まあ忘年会とかねしたいはしたいんですけどね、うん、お呼びがかからないですからね。友達がまずいないですからね。
今まではね広かったんですけどね。
おかしいですね。
どうしちゃったんでしょうかね。
おかしいですね。まあね、うん、あのあれですよ、だからヤバイラジオで飲み会でもすればいいんじゃないですか。
まあまあそういうのも
しばらくないですから。
そういうのね、会って会いたいですね、皆さんにね。
そうなんです、昔のね、
そう、
そういう方たちとね。
確かに
酒をやっぱ飲み交わす
とね。そう、宇野さんにも会いたいし、
そうなんですよ、
奥田さんにも会いたいし、
奥田さんにも会いたい、
いろんな人に会いたいな、
いろんな人にも会いたい、
そう、年一ぐらいでやりたいな。
それでは良いお年を。
良いお年を。